Earlier this morning, my wife's brother gave her a note.
今年の初め、私の妻は兄弟にノートをあげました。そのノートには、手紙には、私の愛する母親、今日証を述べなかったことをごめんなさいとありました。しかし愛しています。ナンシーというふうに手紙が書いてありました。昼食を行った時にそれを私は興味深いと思いました。私が座った時にネルソン大館長にの手紙を書きました。今日話をしませんですいませんでした、でも愛していますよというふうに書こうかと思いました。でもそうするべきではないと感じました。ですのでまた全て話された証に私の話もメッセージも加えたいと思います。何年も前に私は新人パイロットの操縦する小型飛行機に乗っていました。旅も終わりに近づき、着陸の許可がおり、飛行機が地面に近づいたとき、コクピットから上昇せよとの警告音がしました。経験豊かな副操縦士が滑走路から離れた下の方向を指さし、今だと操縦士に言いました。飛行機は左と下に向かって急旋回し、それから適正な高度まで上昇し、改めて着陸態勢に入り直すと、目標地点に無事に着陸したのです。後に別の飛行機に離陸の許可が出ていたことを知りました。もし警告音の指示に従っていたら、別の飛行機の進路に接近していたことでしょう。この経験から私は、人生での重大な瞬間には、関心を引こうとする相反する声が聞こえることと、正しい声に聞き従わなければならないという2つの教訓を得ました。私たちは多くの声に囲まれて生活しています。ニュース速報やツイッター、ブログ、ポッドキャスト、音声アシストの助言の声が次々と押し寄せる中で、信用できる声を識別することは困難です。大多数が支持していることに真理の源があると考え、そこに人生の導きを求めることもあれば、二つものの間に迷い、冷たくもなく熱くもない状態を選ぶこともあれば、都合の良い方に従ったり、一つの声や論点にだけ耳を傾けて導きを求めたり、自分の思考力にだけ頼ることもあります。これらの手段が助けとなることもありますが、確実な手段でないことを経験が示しています。大多数の意見が常に最善だとは限りませんし、二つの意見の間で迷っていては何も進みません。都合の良さは最も大切なことにはつながらないですし、一つの声や論点に固執することで視野が損なわれることがあります。自分の思考力だけに頼ると知的観念が強すぎて思いが鈍くなってしまいます。注意していないと間違った声に誘われ、福音の中心から外れて信仰を維持できなくなり、虚しさ、辛さ、そして不満のみ感じるようになります。例えと聖典の中から説明したいと思います。登山家たちは8000メートル以上の高地を死のゾーンと呼びます。生命を維持できる酸素が十分にはないからです。同じように霊的な死のゾーンもあります。信仰とは縁遠い場所に長くいると、初めは良い導きであるように思われる声が必要な霊的酸素を奪います。モルモン書にはコリホルの例があります。彼が人々から大いに慕われたのは、彼の教えが肉の思いに心地よいからでした。親や預言者たちが教えている愚かな言い伝えは自由を制限し、無知のうちに留めようとするもので、人は自分の思い通りに行う自由があり、戒めは都合よく考案された制限でしかないと主張しました。コリホルからすれば、イエス・キリストの贖罪を信じることは目に見えず実在しない存在を信じる妄想により精神がおかしくなっていることの証拠でした。コリホルは大騒ぎつかさの大祭司のもとに連れてこられました。彼は立ち上がって大言壮語し、指導者を批判して印を示すよう要求しました。印が与えられ、彼を撃たれて物が言えなくなりました。コリホルは自分が欺かれていたと気がつき、無駄にしてきた貴重な真理を思い嘆きました。私は前から知っていました。コリホルは物乞いとなり、やがてゾーラム人の一団に踏みつけられて死んでしまいました。 この物語の最後は内省の言葉で締めくくられています。また悪魔は終わりの日には自分の子らを助けようとせず速やかに地獄に引きずり込むということも私たちにわかるのである。天の御父は私たちにより良いものを望んでおられるので、私たちが御声を聞けるようにしてくださっています。多くの場合、私たちは聖霊から与えられる心の思いを通じて御声を聞きます。聖霊は神界の第三のお方で、御父と御子について証しし、すべてのことを教え、なすべきことをすべて示すために使わされました。御霊は異なる方法で人に語りかけ、同じ人であっても場面によっては異なる方法で語りかけることもあります。ですから御霊の語りかける方法は生涯学び続けるものです。時に御霊は小さいながらも力強く心の中まで貫く声で語りかけます。またある時には御霊の思いが私たちの心を締め、私たちの気持ちに重くのしかかっていることもあります。胸が内から燃えることもあれば、場合によっては心を喜びで満たし、思いを照らし、混乱している私たちの心に平安を告げることもあります。私たちは多くの場所で神の御声を見出すことができます。祈りや聖文研究、教会に出席するとき、信仰に関する話し合いに参加しているときや神殿に参入するときに御声を見出します。この総大会でも御声を見出すことでしょう。今日私たちは15人を預言者、聖剣者、啓示者として支持しました。彼らの霊性と経験から来る独自の視点を私たちは切に必要としています。彼らのメッセージは見つけやすく明確です。世に受け入れられるかを否かを問わず、神が私たちに伝えたいことを告げます。御声を見出すそのような場面を一つだけではなく、より多くの場面で御声を求めると良いでしょう。そして御声を聞いたらそれに従う必要があります。使徒ヤコブはこう言って述べています。御言葉を行う人になりなさい。ただ聞くだけのものとなってはいけない。ホンソン大官長はかつてこう教えました。私たちは心を澄ませて待ちます。あの静かな細い声に耳を傾けるのです。御霊が語られるとき、賢い人、男女は従います。導きを与え仕事を始めたばかりの頃、私と妻は業務上の変更を受け入れられるか尋ねられました。当時の私たちには実に大きな決断に感じました。よく検討し断食し祈りましたが、答えはすぐに来ませんでした。最終的に私たちは決断を下し前進しました。そうすると心も落ち着き、その決断がこれまで下した決断の中でも最善なものだったと知りました。結果、時に答えが遅く来ることもあると学んだのです。それは答えが必要ではない、あるいは私たちが自ら決断できると神が信頼しているからです。リチャード・ G ・スコット・チョルはかつてそのような時は感謝すべきであると教え、こういう約束しました。ふさわしい生活を送っており、その選択が救い主の教えと一致していて、そして行動を起こさなければならないのであれば、信頼を前胸に前進してください。間違った決定をしている場合は、神は警告的な気持ちを与えないまま、皆さんが進みすぎてしまうのを黙って見ているようなことはされません。私たちはあらゆる声の中からどの声に従うのか決める必要があります。この世が提唱する信頼できない声に従っていくのでしょうか、それとも天父の導きの声に得る必要な努力をして危険から身を守るのでしょうか。私たちが御父の御声を熱心に求めれば求めるほど聞くことも容易になります。それは御父の御声が大きくなるからではなく、私たちの聞く能力が増すからです。救い主は私たちがもし訓戒を聞き御父の勧めに耳を貸すなら、さらに多く与えられると約束されました。これが各個人に与えられた約束であり真実であることを証しします。1年ほど前、私の兄は悲劇的な自動車事故で亡くなりました。兄のジョンが若い頃は将来の成功は約束されているようなものでした。年齢を重ねるにつれ、兄の肉体は蝕まれ、心もバランスを失い、生きることが難しくなりました。望んでいた癒しはこの世の生涯で与えられませんでしたが、兄は信仰を固く守り、最後まで最善を尽くして耐え続ける決意をしていました。兄は完全な人ではありませんでした。でも何がそこまで耐える力を与えたのか、私はずっと考えてきました。批判的なグループへ誘われても兄はそれを選びませんでした。むしろ最善を尽くして福音を中心として生きることを選んだのです。そこに主の御声を見出せることを、教えを受けることができることを知っていたからです。兄弟姉妹の皆さん、無数の声があふれる世にあって、天の御父は私たちが御声を聞き、それに従うことができるようにしてくださったことを証しします。私たちが熱心に努めるなら、 神と御子が、御子が私たちの求める導き、必要とする強さ、望む幸福を授けてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。